こんばんは。
こんばんは。
恋愛こけ続けてる高博です。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中の週です。
夜な夜な恋バナに吹ける男たち、略して夜の恋は、そんな対照的な20代男性2人が赤裸々に恋バナをするラジオです。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、なんとですね、
はい、
あの本日初の、コラボ企画、
お
ー、来ましたよ。ついに僕らにもね、
お問い合わせがいただきまして、
コラボすることになったので、早速呼ばせていただきたいなと思います。ポッドキャスターの、火曜のバブさんの皆さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速今3人ね、ここに来られてると思うんですけど、ざっくり火曜のバブさんがどんなこうポッドキャストなのかみたいなところをちょっと説明していただいていいですか。
はい、ありがとうございます。火曜のバブはですね、NPO 法人バブリングが運営をしている喉越しの悪い番組というコンセプトでやってるんですけども、
面白い、
はい、20歳の子を養子に迎え入れたアラフォーゲイのアミヤさんと、あとアメリカ人と結婚するために渡米した同性婚ですね、同性婚で渡米した養子に興味のある、アラフォーゲイのミノル、そして、
いや面白すぎる、聞きたい、
それだけで面白い
私、今喋ってるのがその火曜のバブのポッドキャストをプロデュースしている、はい、同じくアラフォー芸の俊介の3人でお届けしている番組となっておりまして、はい、番組のコンセプトとしては、気が抜けた人生を送るあなたにとっては炭酸ほどの刺激のようで、考えすぎちゃうあなたにとっては心の友になれるような番組を目指している、そんな番組でございます。
バブだ。
いや、
はい、そうです、火曜のバブ、
めっちゃいいですね。
とね、ちょっとどこぞのメーカーのバブを兼ねてるということで炭酸っていうキーワードが
めちゃくちゃいいな。
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
じゃあ早速皆さんのちょっと簡単にちょっと自己紹介していただきたいので、じゃあ俊さんからお願いしてもいいですか。
はい、改めまして皆さん、はじめまして、今今年40歳ですねになる東京住まいの、ゲイ俊介と申します。私はいろんなポッドキャストを3番組かな、今手掛けてまして、そのうちの1個が火曜のバブという形でやらせていただいておりましてNPO 法人バブリングの一メンバーとして活動しておりますが、昼は全く別の仕事を起こしてて、ボランティアでこの NPO 法人バブリングは全員活動してるんですけど、そのうちの一人となっております、うん、はい、で今日はバブリングのですね、代表のアミヤとメンバーのミノルと3人でお邪魔してるので、じゃあ代表のアミヤさんお願いします。
はい、アミヤです。NPO 法人バブリングの代表をしていて、昼間は児童養護施設で働いています。もともと児童養護施設で、暮らしていた人の自立支援をする NPO で働いていたんですけれども、うん、そこで知り合った子と、5年前ぐらいに養子縁組をして、今親子として6年目ぐらいにあるのかなっていう状況です。ゲイです。で、ポリアモリー傾向を自分で感じているので、そのポリアモリーで検索した時に夜な恋さんを見つけて、夜な恋を聞き始めるという状況です。
はい、よかった、
よろしくお願いします。
めちゃめちゃ好きでいてくれてるみたいで嬉しいです。
ね、嬉しかったね、ありがとうございます。
じゃあミノルさん。
はい、こんにちは、サンフランシスコで同性婚してるミノルです。よろしくお願いします。
お願いします。いや、その同性婚の話は、はい、後で詳しく聞かせてください。
ねえ、めちゃくちゃ聞きたい。
お願いします。
では行きましょう、今週の
夜な恋。
お
お、すごい、
夜な恋。
ちょっとじゃあ仕切り直して、僕と高枝さんで話してると、はい、どうしてもこう異性愛者トークになっちゃって、なんか、うんうんうん、あんまこうゲイの方がどういう恋愛してるのか全然僕は特に分かんない、友達もいなくて分かんないので、うん、そこ聞きたいなと思っててどうしようかな、なんか出会い方、なんか最初ちょっとライトなところでなんか出会い方について聞きたいなと思っ ってて、これはなんか同性あ、どうしよう、ごめんなさい、異性愛者でも結構難しいじゃないですか、出会いがないみたいな言うけど、さらに難しいんじゃねみたいな思ってて、なんかどんな感じでどこで出会うみたいなあるあるとかあるんですか、ここでよく出会ってるよみたいな。
誰が話すか問題だよね。
俺
そうじゃ
あるある、あ、この3人そんなに恋愛上手じゃないんですけど、たまたま今3人とも付き合っている人がいて、うんうん、であるあるとしては、アプリで会うか、飲み屋で会うか、
うーん、
友達の紹介かとかだと思うんですよ。
じゃあ変わんないですね。じゃあ
そうかも。で、自分は今まで付き合ってきた人、今の人含めて全部友達の紹介というか、飲み会を開くことが多いので、その飲み会に来てるなんか初めましての人と付き合ったりとかすることが多いかなと思います。
へえー、なるほど。
うん、美濃さん、今の人は？
そうですね、アプリです。
おお、うん、
そのあるんですか、このアプリをがみんなよく使ってるみたいな。
うんうんうん、まあ主要なのがありますね。
ないもんとかじゃないですか。
なんで知ってんの？やってんの？
いや、僕一瞬登録したことないです。
でもね、その話を、その話が出るともうなんかそれで全部一本になりそうだから、ちょっと
ナインモンスターズですよね。
ナインモンスターズ。
ナインモンスターズ。へぇ、
初めて聞いた。あと何今。
何やろ。
俺アプリやんないから分かんないんだよね。
え、俊介分かる？
最近は、なんかインスタグラムとか。
あ、そうそうそうそうそう。
そうなん
す。何それ何それ。どうやって、
インスタのね、DM とかで、可愛い子とやりとりしてるっていう、あの、界隈のおじさんの話をよく
聞きます。界隈のおじさん。
どうやって見つけるんですか、それは。
あのね、割とね、アカウント自体はオープンにしてる、あの、ゲイの人たちもいるから、まあ、顔出し OK なゲイも全然いるから、ゲイとして、その、書いてて、
うんうん、
まあ、あの、プロフィールに、まあ、書いてなくても、まあ、わかんなって話はあるんだけど、それで、なんか、あ、かっこいいですね、みたいな、なんか、ジャブ打ち出して、からのなんか、お近づきになって、お付き合いするっていうケースもあるみたい。
すご。
え、なんかあの、一昔前やったら僕の結構周りやとツイッターで割と出会うみたいな多かった気がするんですけど、うん、今はやっぱインスタに移行してるんですか、うん、その界隈の中でも。
多分アプリは依然として多分一番やっぱりその同じし、なんていうの、同性愛者同士が出会うっていう意味ではダイレクトなツールだから強いけど、インスタがやっぱなんかインスタでっていうのをなんか聞くようになったかな、この3年10年ぐらいで。
SNS がもう、
そうですよね、
うん、
なんか普通に高校生とかの間でもなんか他校の女の子をインスタでナンパするみたいな結構あるって聞くんで、
うん、
やっぱ、
いや、そうそう、
それ連絡するじゃないですか、
はい、
でなんかその高江さんがマッチングアプリめっちゃやるんですけど、
うん、
知ってる。そこからの情報だと、あの、まずメッセージやり取りして、で LINE とかで電話して、
うんうんうん、
でデート行くみたいな感じらしいんですけど、なんかそれはどうなんですか？
え、それあれだよね。LINE は後だよね。多分まず会ってからどういう人か分かってから LINE 交換かなと思うんだけど。
ああ、
え、違う？
そうですね。
うん
うん、それがポピュラーかな。いきなり LINE 交換はちょっとハードルが、
なんか多分そこはちょっとゲイのなんか要素があるのかな。やっぱり社会的になんかあのなんだ。脅されるような仕事してる、脅されたら困るような仕事してる人だと簡単に見バレしたくないから、アプリ内だけでつながる。LINE つながっちゃうとややこしくなる可能性もあるからとかはあるのかも。
なるほど。インスタはじゃああれですか、そのゲイ用アカウントみたいな、なんていうんですか、そのゲイのアイデンティティ用のアカウントがあるっていうことなんですか？
なんか、そこでちょっと一つ言っとかないといけないの、ここに集まってるのがアラフォーだから、あの、20代の話は全く代表できないっていうか、今時の多分子は、アイデンティティとしてゲイであるとか、LGBT であるってことをオープンにできてる人も、うちらの世代と比べると増えてるよね。だから、表裏っていうのがない可能性もあるなと思って、インスタの場合は。
なるほど。
そうです。でもやっぱ切り分けて2つ作ってる、
う
んうんうん、表向き用と
芸用
と、
ね、
2つ作ってる人もやっぱり多いですね。
うん、
で芸用の方はもう鍵付きにしていて、うん、承認しないと中身見れないみたいな風にしている人も多いです。
ミノルさんはじゃあ今回の今もうご結婚されてる方はアプリであって、
はいはい、
なんかどう進展していったんですか。
まずなんかちょっと補足しとくと、なんか僕はもう内門って要はもうレッドオーシャンなんですよ。
あ、はいはいはい。
で、内門ってレベルがつくんですね、レベル。
そう
なん、高い人と60とか、まあドラクエみたいなイメージで。で、それはなんかいいねとかなんかそういうのが増えるとレベルが上がっていくから、そのアプリ内カーストがあるわけですよ。
うん、
で、僕よく言ってたの、友達と冗談でですよ、言ってたのが、5、6年やって僕レベル14だったんですね。で、友達はなんか一回やめて作り直して何ヶ月かでレベル60になって、7年とかやってレベル14っているんだ、ゴミねとかって言われて。
やば。つらい。
まあまあ、あくまで友達間でのね、うんうんうん、その、まあ、お定まりのジョークだからいいんだけど、うん、まあ、ヒエラルキーがあるんですよ。で、ちょっとここじゃ無理かもと思って、新しく、結構ゲイアプリも、こう、栄光盛衰というか、出ては消えみたいなところもあって、うん、新しいので始めたら、うん、今のその、僕の場合、配偶者と出会えたんで、ラッキーだったなと思って。
すごい。
確かに。そういうのはあるかもね。
この、
その、いわゆる新しいマッチングアプリの方が、マッチしやすいみたいなのはもう、同性異性関係
掘り出し物がいるみたいな。
確かにあるかも。
確かに。いや、この後僕ミノルさんの、アメリカ行って同性婚した話を聞きたかったんで、うんうんうん、ちょっとこの流れで、アプリで会いましたから、ちょっと聞いていってもいいですか？
イエス。
夜な夜な恋バナにふける男たち、
夜な夜な恋バナにふける男たち、
夜な夜な恋バナにふける男たち。
なんかマッチするじゃないですか。そっから どういう風に展開していくんですか。
なんか出会い方とかもうなんかこれどうなんだろうね。みんなデートどうしてるのかわかんないけど、僕はもうとにかく個人的にも居酒屋が大好きで、
ああいいですね。
まず居酒屋に行きました。で、居酒屋を楽しめるかどうかこいつと思って、
まず居酒屋フィルターが、
うん、そのどうせそんな付き合った後も居酒屋に行くことは確定なので、居酒屋かみたいな反応されると無理と思って、
確かに、
うん、まず居酒屋フィルター通してよしパスと、酒がどれだけ飲めるかよしパスとみたいな、こう何段階か僕のそのマニュアルだとあるんですけど、それを、はい、クリアなさってたので結婚すること、まあ、結婚
早
い。ごめんなさい、ちょっといろいろ端折っちゃいましたけど、最初のデートは無事、はい。
でもそこで付き合うわけじゃないんですよね。
あ、そう、付き合う、1ヶ月ぐらいデートして付き合いました。
あ、
うん、確かに。ちなみにその居酒屋の次どこ行ったんですか。
バーに行きました。
あ、でもお酒なんや。
お、
うん、
なるほど。そのバーでもこやつはどこまでお酒飲めるんかみたいなチェックポイントが
あ
るん
ですか。あ、そう。
なるほど、なるほど。じゃあ何回か数回デート重ねて、お付き合いして、
うん。
お付き合いしてから結婚しようってなったのはどのぐらいなんですか。
それがね、ちょうどコロナが始まる前の2019年の12月に出会って、2020年の1月に付き合って、うん、行ったのは、だからこっちに来たのは2023年の11月だから、だいたい4年ぐらい付き合ってたのかな。3年、そうだね。で、結構、なんか決意したみたいな話だと、その、行く1年以上前だから、付き合って多分2年半ぐらいしてから、その、プロポーズ的なことを向こうからしてもらったって、うん。なんか、うん、行くかなっていう。
行くか
、急に話しべたになっちゃうんですけど。
すごい。いや、でもそうですよね。
確かに、プロポーズとかめっちゃ聞きたいな。なんか、ゲイのプロポーズあるあるみたいな。
プロポーズあるあるはない。
ない
や
ろ。ないんだ。
それないないです。あるあるない。あるあるじゃないない。ほぼ、
そうか。
多分、なんか想像はつくと思うんですけど、日本だと、ちょっと同性婚はないので、
う
ん、
そうですよね。
プロポーズってあんまり聞かないよね。
あ、そっか。
じゃあ結構レアなケースなんですね。
なんだろうね、なんかだから、
ない
ずっと住んでるとか、もうほぼ家族みたいな人たちはいっぱいいるんですけど、なんか結婚っていう制度がないんで、プロポーズっていう行為自体はないでいいよね、お二人。
聞いたことない、うん、あんまり聞いたことないか
な。なるほど。
パートナーシップとかはなんかプロポーズっていうよりもその制度利用に対して現実的に話し合う感じだし、
制度の利用だよね、あれ。だからプロポーズはないんだけど、ね、
あ、それ僕ちょっと一個聞いていいですか。そう、それ、はい、パートナーシップ制度ちょっと気になってて、その、うん、結構ニュースではなんか何ですか、パートナーシップ制度を利用したイコールお二人が結婚しましたみたいな感じでこうパーって出るじゃないですか。でもあれなんか、うんうん、その使う人側の視点としてはほんまにさっきあの皆さんおっしゃってたみたいに、こう制度としてただ利用してるみたいなだけなのか、それともなんかこれで晴れて自分たちなんか、まあ、ある意味席入れたじゃないけどなんかそういう感覚になるものなのかって言われて、なんかどういう感じなんですか。
カップルによるって言っちゃうと、まあそれまでにはなるけど、うんうん、割とそのなんだろう、近い的な要素を思いとして込めてるカップルもいるだろうし、うん、もうちょっとそのなんだろう、リスク回避みたいなあの視点で導入しようと思ってる人たちもいるし、そこはちょっとグラデーションある気はするかな。
リスク回避はどういうリスクを回避できるんですか。
うんと、何かあった時の手続きのところとか、
あ、
例えばなんか病院とかに行った時に身内しか面会できませんとか病状の説明を受けられませんみたいなのが実態としてあるんですよ、うんうんうん、そこをパートナーシップを結んでると、まあ、あなたがパートナーなんですねっていうことで病院側が説明してくれたりするんですけど、うん、そういうのがない時代の時はあなた赤の他人ですよねっていうことで、うん、ご家族呼んでくださいみたいに断られたりするケースが多々あったんですね。はい、そういう感じが一例としてあります。
でもその要素は多分あの異性での入籍も結構一緒かなと思ったんで、だからなんかやれることというか機能としては一緒だけど意味合いがなんか違う感じなんですね。
やっぱりこう結婚っていう男女間のものと違って、うん、こう相続の面で配偶者に相続資産が行き渡るとか配偶者控除っていう社会、保険とか税金面の優遇があるとかそういったものは一切ないので、
あ、なるほど、なるほど。
あくまでこう不動産を借りるときにこのパートナーシップがあると同性間でも、まあ、一応貸してくれるとか貸してくれないとこも多いんですけど未だに、うんうん、今言ってた病院の類とか本当に結構そこぐらいしかあまりメリットとしては代表格としてはないっていうので結構結婚とはちょっとやっぱりかなり違うよねっていうのは当事者間での意見としてありますか。
あとあのバブリングのメンバーにもいるんですけどパートナーシップ結んでるカップル、うんうん、引っ越して自治体またぐとその引っ越した先の自治体がパートナーシップ条例なかったら終わっちゃうんですよ。
あ、確かに。
じゃあ住める場所が限られちゃうんですね。
だから そこを調べて引っ越すほどこう維持をするのか、引っ越しだけ例えば転勤とかだともうしょうがなかったりするじゃないですか。
確かに確かに、なるほど。
であと自治体によってもその病院面会のことも、OK としてる場合もあれば、それとはちょっとまた別っていう、あの何、自治体によってちょっと判断が変わってきてて、
あ、そうなんだ、
なるほど、
統一されてるものではなかったりするんですよ、
ね、なんかめちゃまどろっこしいですね。なんか
そうなんですよ。
そうなんや。
まだなんかあれですね、旅の途上にいるみたいな感じですね。
ね、長い
ですね。でもそんな中でミノルさんはアメリカでこう同性婚したわけじゃないですか。
すごい。
いや、それはだからパートナーシップ制度とかじゃなくて入籍したっていうことで合ってますか。
あ、なんかね、違う。そう、あ、いや、あのね、まあ、そう言ってることは合ってるんですけど、なんか僕も結構間違っちゃうんだけど、はい、その入籍って言葉が多分諸外国だと使わないっていうか、籍の制度がないので、まあ、
結婚、そうなんですか、
戸籍の制度がないので、
そうなんや。
へ
ぇー。都で管理してないんですか、その家庭で管理してないんですね。
してない。
あ、うん、そうなん
や。子がないので、そう、まあ、ごめんね、全然上げ足を取るつもりじゃなく、なんかね、僕も言っちゃう、なんか結婚イコール入籍みたいなイメージがあるんだけど、
あります。
なんか、 ちょっとそういう意味でも外国の結婚ってちょっと違う気が しますけど、ま
あ、じゃあ何なんですか、確かに何なんですか、
もう
何を
当事者間の結びつきですよね、
ただの。じゃあもう2人の合意が取れる、それが結婚みたいな感じってことですよね。
そうですね、僕はアメリカしか知らないけど、ユニークな点で言う、日本と違う点で言うと、あの必ず、なんていうの、まあ、そのおじさんはボランティアだったんですけど、うん、あの誰かの前で結婚をして、一緒になることを誓うっていう宣誓が必要になってく
る。
で、通常であればそこでこうキスをして、うんうんうん、家族がそれを、ま、守ってはみたいな、それ結婚式とかじゃなくて、あの鉄入なんか書類も書くんだけど、その誰かが見守り人で、2人が結婚したってことを見なきゃいけない。日本だと入籍するってなんかあの婚姻証、うんうんね、婚姻届に書いて出すみたいな行為じゃないですか。そうですね、ちょっとなんか、あ、違うなって、いうふうに思います。
なるほど。我々が求めてる結婚式でもこっちよね。多分、その、アメリカ方式じゃない。なんかその意味合いっていうかさ、
確かに
みんなから、そうなんか僕らも結婚するなら、こうやっぱりそのなんか籍入れるどうこうとかいうよりかは、こうみんなにこう承認してもらうというか、なんかそういうところになんか重きを置きたいよねみたいな話とかラジオでしてたんで、
うんうんうんうんうんうん、あ、全然近いと思います。そのおじさん以外にもう一人、あの友人2人ぐらいかな、あのウィットネスというか承認みたいなのを別で用意しなきゃいけないとかもあります。
ああ、
おもろ。確かに入籍って何も考えずに使ってたけど、席入れるってことですもんね。
そう、ごめんごめん、もう全然上げ足を取りたいわけじゃなくて、違いがあるってことを強調したかっただけで。
でも結婚したということですね。
結婚しました。
正しく言うなら、はい、なるほど、うん。
日本で同性婚進まないのが、その戸籍の問題が大きくって、なんか そこはすごくこう外国と違って、なんていうの、進んでないのはその観点
なるほどな。国民のそのデータの管理方法が違うというか、それで進んでないっていう感じなんですかね。
とかそのさっき周さんが言ったみたいに子というか家族単位の考え方が強いから、それでその戸籍にの中で、同性を婚姻関係として認めちゃうと家族間っていう考え方自体が変わってくるっていう のが自民党が言ってる
やつ、ね。聞いたことある。なるほど、そういうことですね。
そう
制度にもそういうのが違いがある。
面白い、うん、めっちゃ面白い。
ちなみにちょっともうちょっと同性婚の話をね聞きたいんですけど、
はい、
アメリカにだから同性婚する、日本でそのパ、あ、でもアメリカ人なんでしたっけ。
あ、そうごめんなさい、あの言い忘れましたが、僕の彼氏というか当時彼氏だった人はアメリカ国籍の人、
国籍、
うん、で日本に住んでた、
だったからか、
うん、日本に住んでるアメリカ人、
そういうことか。だからまあ行くのも別に自然の流れっていうことですね。
うーん、
まあ、なんかまあ、じゃあ今なんかその日本人同士でいたけどアメリカ行ったんかなって思ってたから、そうか違うんだったって思ったっていう。
そうですね、あの向こうでそう結婚したのは彼の実家がサンフランシスコにあってっていうのも、あの一つ大きかったというか。
いや、でもすごいな。
いや、でも結構な決断じゃないですか。もういきなり住み慣れた日本からサンフランシスコに行くっていうのも。
いや、本当に居酒屋フィルター通したのに居酒屋ない場所に行くっていう。
いや、もうね、マジでそれが一番頭に来てる。いや、ないとは思ってたけど、こんなにねえのかよって思って。うん、それが一番頭に来る。本当に。なんで来たの間違えたかもって思うのは、本当、居酒屋とコンビニがない。
ああ、確かに。
うん、もう、間違ってももう、お二人には出ようと思ってほしい。日本。
でもその上でもなんか行ったのはどういう、
うん、まあ、ノリだよね。
あ、ノリで。
ノリなんや。
ノリって言うとあれだけど、彼、のその付き合ったぐらいの時から言ってたのが、なんかいつかアメリカに帰りたくて、それはまあ、あの彼はもう15年ぐらいその時点で日本に住んでて、日本で全然この先も住むのも全然ありなんだけど、一度アメリカに帰って家族の近くで暮らしたいっていうのと、あと子供を欲しいって言ってたので、まあ特に2つ目に関しては旅行でね、ちょっとあのアメリカに行くみたいな話じゃなく、やっぱ住まないと 養子にしろ代理出産にしろ迎え入れることはできないので、我々の場合はというか、うん、まあそっか、それがこの人のなんていうの人生のその目的の一つなんだったら、まあちょっと居酒屋を離れるのは嫌だけど、うん、まあいいか、まあ僕も今そう住んではいるんですけど、一生ここで骨をうずめるみたいな感じでは今のところはなくて、うんうんうん、目的が達成したらその時はまた考えようと思っているので、一生じゃないんだったらまあいっか、まあやってみるかみたいな感じですね。
いやーでもめっちゃ素敵だな、ね、でもなんか言って10年20年とかなわけじゃないですか多分、
うん、まあどうなんでしょうね、それも全然決めてないので、
ね、あ、まあ、なんかそうなるかもしれないけど、いいかって思える人が出会えてるのはめっちゃ素敵ですね。
そうだった、そうだよね、ここは恋バナをする、うん、あのチャンネルですよね。
あ、そうですそうです。
そうそうそう。普段ね、普段なんかそのここのアミヤとかね、俊介と話してても、まあまあもちろんお互いのことは知ってるけど、いい、そういうなんかね、この先を預けてもいい相手って素敵だよねみたいな甘い話には全然ならないから、すごい新鮮。そう言ってもらえると確かにそうなんだけど、ちょっと恥ずかしいみたいな。ね、
すごいよな。
確かに確かに。
いやすごい。
だって今。自分の彼女がもし、いや、ちょっとサンフランシスコ行ってくるわって言われたら、ちょっと、どうしようってなるもんな。だって、我々はさ、うん、日本国内だけでもさ、なんていうん、その大変やん、言うてるやん、その。
うんうんうん、
それ、国境またいで、ノリで出国とかさ、なんか、できひんくない?すごいよな。
いや、それ、うん。
はぁ、なるほどね。
あれ、シュウさんは、あれ、遠距離、
はい、遠距離です。僕は東京宮崎で遠距離してますね。
東京宮崎、
うん、まあまあ距離ありますよね。それも
だいぶだいぶ遠いんですけど、
う
ん、まあ、まあまあ、その話はだからもされてるんですけど、でも7年続いてるってことは、それは、うん、ちょっとすいません言い慣れないんですけど、素敵なことで好きってことですよね。
好きってことです。好きってことです。もちろんもちろん、
うん、
面白すぎる。恋バナ慣れてなさすぎません？
そもそもまあ慣れてないんだけど、うん、いやなんかもうチャンネルの方向性が違いすぎて、そこを深掘りしたことがない。
あ、はい。
なんかいい人、
でも好きってことです。
そう、いい人がいて、あ、そう、うんうん、で、みたいな、なんていうの、だから雑な感情を雑に取り扱ってきたから、今まで
置いてきたんですね、感情を。
え、7年ってすごいね。
はい、すごいですね。いや、思いますね。人生の僕25なんで、普通に多分4分の1とか一緒にいるんですよね。
すご
い。付き合ってるんですよね。
すごい。
そう。
すごいよね。
え、ありがたい
です、ね。でも、みのれさんも5年目とかじゃないんですか?それでいくと。
うん、5年、そうですね、5年ぐらい。
じゃあ、好き、好きってことですか、だから。
ねえ、そうですね。
改めて深掘り
されると。いや、そうそうそう、慣れてないけど、そうね、そういうことですよ。ちょっと言わせないでって思う。
いやー、そっか。いや、でもいいな、なんか。
こんなところにしますか、ね、30分経ったし、めっちゃいい、
ほのぼのした。
ね、楽しい気持ちになって終わりましょうか。
ありがとうございます。
いや、最後、どうでしたか、まあ、高山さんに聞こうか。どうでしたか、話聞いて。
いや、でもなんか、その結婚のさ、そういう、まあ、定義とか感覚みたいな、国によって違うみたいなのもあったし、うん、なんかそのアプリの話とか、なんかもう多分このお三方とも掘り始めたらもういろんな面白いトピックがもう出てくるから、なんかこれは一回だけに収まらず、なんか何回もこうゲストとして来てくださったらすごい嬉しいなと思いましたね。
間違いない。
いや、間違いない、間違いない。一人ずつもじっくりお話を聞かせてもらうみたいな。いや、楽しかったな。
確かに。いや、うん、楽しかった。僕はどうだろうな。なんか、そう、その違うところも面白かったですけど、意外となんか出会い方とかも、アプリか紹介か飲み屋かみたいな、うんうんうん、なんか同じようなのもあったりしたんで、だからやっぱなんか、ね、一緒にこう、アメリカ行くかみたいなんで、こう、いいと思える人がいるみたいなのとかも、なんかやっぱこう違うところもあればやっぱ一緒のところもあるんだなみたいなのをすごい聞いてて面白かったですね、うんうん、すごいあったかい気持ちになりました。
いや
難しい、
ありがとうございます。いや、そうですね、あと火曜のバブ ではなんかこういうもうちょっとなんか真剣な話をするんですか、なんかちょっとおすすめ最後してください、告知してください。
あ、ありがとうございます。あの火曜のバブでは、まあ、喉越しの悪い番組っていうコンセプトなので、うん、結構一筋縄ではいかない、まあ、社会問題だったり時事ネタみたいなものを話したりすることもあれば、アミヤさんが映画が好きなので最近、まあ、私も見たんですけど夜明けのすべてっていう
出た、
あの、はい、ね、パニック障害とか PMS っていう、はい、あの当事者の人をフューチャーした映画の感想を言ったりする映画会みたいなものもあったりとか、はい、あとはなんかあの最近だとすっごい雑談的なあの私は新宿が好きみたいなどんな街が好きかみたいない
やいや絶対に、はい、絶対に私の方があんたより好きっていうマウント
のなぜかそこでマウンティング合戦が繰り広げられる回まで結構多岐にわたってあの毎週火曜日に配信を、時間は特にちょっと決まってないんですけど、うん、火曜のバブというだけ毎週火曜日に配信させていただいてるので、うん、はい、ぜひ聞いていただきたいのと、あとあのバブリングはですね、バブリングバーっていう曲がりバーをあの奇数週の第1第3でたまに第5の奇数週に新宿は歌舞伎町で曲がりバーをやってまして、ミノルはあのアメリカにいるんでいないんですけど、アミヤとか私俊介があの立ってる日がありますので、ぜひ、NPO 法人バブリングのホームページかもしくは X であのシフトとか発表してますんで、はい、そのあたりチェックしていただけると嬉しいなと思っております。
はい、説明欄にも載しておくので、はい、ぜひ見てみてください。僕もちょっと遊びに行きます。気になりました、ね、
ぜひ、はい、お待ちしてます。
東京のこっちが行った時とかに一緒に行きたいな。お邪魔、うん、お邪魔したいな、
一緒に行きましょうよ。良さそう、
うんうん、ぜひぜひ
行きましょう。はい、ではおやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
良い夢を。
良い夢を。
ありがとうございました。
楽しかった。お疲れ様です。